Hi everyone! 小法官官庁総師範のショーン・スジーです。特別音声講座第3回目、最終回となります。前回の音声講座では、あなたが英語の壁を突破するためには、身体の型、聴覚の型、思考の型、リズムの型、そして空間の型という5つの英語の型を身につけなければならないということをお伝えしました。身体、思考、聴覚、リズム、空間、この5つについてしっかり基本の型を身につけさえすれば、英語が苦手とされる日本人でも英語をマスターすることはできます。それでは早速、その5つの型とは何なのかということについてお話していきますが、この音声ではこの5つの型のうちでも、あなたが真っ先に身につけるべき身体の型と思考の型についてお伝えしていきます。身体と思考、すなわち体の使い方、そして頭の使い方、この基本的な2つの型を身につけていないと、英語は絶対にマスターできません。どんな勉強したり、レッスンを受けたりしても全て無駄です。なぜなら、日本語と英語では、それを話す時の体の使い方、そしてそれぞれの言語を使って物事を考える時の思考パターン、それらが全然違うからです。そんなこと今まで聞いたことないぞ、と思われたかもしれません。そうなんです。絶対に最初に知らなければならない。身体と思考の型について教えているところは日本ではどこにもない。世界にもないですが。それはなぜかというと、やっぱり教えられないからなんですね。前回の音声でお伝えした通り、英語を教える人間が英語と日本語の両方を深いレベル、言語学のレベルで理解していないために、その根本的な違いがわからないからそれを教えることができない。これは外国人講師であろうが、日本人講師であろうが同じことです。だから彼らは生徒に英語の壁を越えさせることができない。ネイティブ英語講師にとっては、英語を話すための体や頭の使い方など当たり前すぎて他人に説明することができません。水槽の中の金魚が自分の入っている水槽について語ることができないのと同様だからです。他方、日本人講師にとっては、英語を話すための体や頭の使い方は自分の持っているものと違いすぎてどう違うのかさえよく説明できない。アメリカ人にも日本人にも認識されていないコア中のコア。英語を自然に話せるようになるためにはそこを認識しなくてはならないんです。あなたがそのコア部分にアクセスするには、まずは身体の型と思考の型を習得することが突破口となります。この音声をお聞きになっているあなたには、ぜひこの身体と思考の型の違いに気づいていただき、そこからしっかり変えていっていただきたい。そう私は思っています。それではまずは身体の型についてご説明いたしましょう。最初に知っていただきたいことは、英語を話すときの体の使い方は、日本語を話すときの体の使い方とは全く違うということです。ですから日本語を話すときの体の使い方のままで、いくら英語を話そうとしても無駄ということになります。何が違うんでしょうか？これは様々な点がありますが、一つ大きな違いを挙げますと、それは呼吸です。英語と日本語で呼吸の仕方が全然違います。その違いを簡単に言えば、日本語は呼吸が浅い、英語は呼吸が深いということです。呼吸が深いというのは、いわゆる腹式呼吸と呼ばれるものに近いのですが、でも、英語ネイティブが英語を話すときに、お腹をポコポコ膨らませたり、へこませたりしているわけではないんですね。日本の一般的な話し方教室で指導されているような腹式呼吸は、英語には全く使えません。あのやり方で英語を話そうとしても、まともに喋ることができないし、疲労が溜まるだけです。英語を自然で健康的に話すためには、もっと体全体を楽器のように使って、内部から響かせて音を出さないとダメです。なぜそうしないといけないのか。これはもうそうしないと英語の音にならないとしか言いようがありません。何世紀にもわたって英語話者たちが伝承してきた発声法がそれなのです。英語の音というのは日本語よりももっと深い音ですし、音も切らずに流れるように話します。そういう音の出し方でないと、ネイティブにとっては話の内容がスッと頭に入ってこないという現実があるわけです。この点はセミナーで具体例も交えてたっぷりお伝えしますが、この音の深さや切れ目、ここは日本語のままだとネイティブにとっては不快なだけではなくて、何を言っているのかさえ理解できないという悲しいことになってしまうんです。 これはもう語彙力とか文法以前の問題です。深さや切れ目、そして英語を話すスピードも非常に大事です。このスピードの重要性を理解している日本人は本当に少ないんですが、ある一定以上のスピードで英語を話さないと、ネイティブにとっては本当に苦痛なものになってしまいます。ちょっと例を示すと、こんな感じです。よく日本人が話す英語ってこんな調子ですよね。May I help you, sir? Would you like to try this on? 実はこのスピードで話されると、ネイティブにとってはすごく不快で違和感がありまくりなんですね。これを日本語に置き換えると、こんなスピードで話していること自体おかしいんです。いらっしゃいませ。ご試着なさいますか？こんな調子で例えば会議で目の前で2時間喋られたらもう勘弁してくれよってなりますよね。仏のような心の持ち主でももうちょっと早く喋ってくれよとイライラしてしまうことでしょう。でも多くの日本人が英語でこれをやってしまっているんです。原因は通じさえすればよいという相手のことを思いやらない思考です。ちょっと専門用語になってしまうのですが、言葉は音素という音の単位が組み合わさってできてるんですね。例えば、desk なら4音素入っています。d という音素、e の音素、それから s という音素、そして k ですね。先ほど話した日本人の典型的な話すスピード。$10,000? That's too expensive. I don't think I can afford that. このスピードでは1秒間に7音素ぐらいです。ではネイティブはどれぐらいで話すのかと言いますと、1秒間に10音素から15音素、これが標準です。それはこんな感じです。$10,000? That's too expensive. I don't think I can afford that. 全然聞こえ方が違いますよね。これでも1秒間に14音素程度ですから、さほど速いわけではありません。急いでるときとか感情が乗ってるときは1秒間に20音素から30音素ともっともっと速いです。しかし最低これぐらいでないと彼らにとって苦痛なだけではなく、単語と単語の間に切れ目がありすぎて会話の全体のリズムが崩れてしまいます。ほとんどの日本人は英会話の講師が給料をもらっているから日本人の遅い英語に我慢できているだけなんだという事実に気づいていません。そしてこの10音素から15音素ぐらいのスピードでずっと話そうと思ったら、これは舌を早く動かすといったことでは無理なんです。普通の日本人が行う英語を話すときのような筋肉の使い方だと、舌を早く動かすことができないんです。舌が疲れて動かなくなりますし、何よりも正しい音も出せないです。ではどうしたらいいのかと言いますと、これは呼吸も含め正しい体の使い方をマスターしなければ無理だということになります。これは一つずつの発音も同じです。発音を良くしようと、舌の形を練習されたことのある方も大勢いらっしゃることでしょう。L の発音は、口を縦に開いて、舌を上の前歯の裏につけるとか、TH は口を軽く開いて、舌を歯と歯の間から少し出すとか。結論から言いますと、口や舌だけ動かそうとしても、絶対に正しい口や舌の動きにはなりません。これも少し難しい表現になってしまいますが、筋肉の使い方として、能動筋力と受動筋力という2つのパターンがあります。能動筋力とは、自分で能動的に筋肉を動かすやり方ですね。そして、L や TH の発音をちゃんとしようとして、舌を上に上げたり出したり引っ込めたり、このやり方は、舌を自分で動かしていますから、能動筋力ということになります。この能動筋力を使ったのでは、舌は正しい動きを行ってくれないんです。舌は受動筋力、つまり勝手に筋肉が動いてしまう、舌が勝手に正しく自然に動く、そのような体の使い方と呼吸のやり方をしないことには、絶対に正しい音を普通のスピードを出すことはできません。すなわち、身体の型がちゃんとできていないと、ネイティブにとって心地いいスピードで、かつ正しい発音で英語を話すことは無理だということなんですね。我々商法館が英語道場商法館といって、広い会場で道場形式をとっているのもここに理由があります。まずは身体の型を身につけないと、英語はマスターすることができない。そしてそれは、駅前ビルの小さな部屋の中で椅子に座ってやっていては絶対無理です。コーヒーショップでの英会話個人レッスンなどは問題外。 店にも他のお客様にも迷惑かけてまで英語をやって、さらには全くうまくもならない。そして同情形式が優れている理由はまだあります。第1回目の音声で、英語は筋肉で聞けとお伝えしました。それはどういうことかと言いますと、英語が聞けるようになるためには、脳内に英語のネットワークというものを構築しないといけないんですが、このネットワークを構築するためには、今、新しいことをやっていると脳が認識しないといけないんです。そして脳はどんな時が新しいと認識するのかと言いますと、新たな電気信号パターンを受け取った時なんですね。この信号というのは筋肉から脳に向けて送られてきます。ということは、体を動かしていないと脳は新しいことをやっていると認識しないわけですから、英語の脳内ネットワークが作られてはいかないということになります。実際に体を動かしながら、英語の音の出し方を体得していかない限り、英語は聞き取れないし、正しい発音やスピードを身につけることは絶対にできません。これはもう断言します。ですから、いくら長時間イヤホンで英語のシャワーを浴びたところで、リスニング力は上がりませんし、発音教師で発音を習ったところで、ネイティブの音を出せることはないということなんです。もちろん、ただ単に体を動かしたらいいというものではありません。英語の壁正面突破セミナーでは、この体を使った英語の音の出し方について、皆さんにも実際に体験してもらっていますので、ぜひセミナーにお越しいただいて、ご自身の体で理解していただきたいと思います。英語に対する感覚は確実に変わるはずです。そして、身体の方と同じように大切なのが思考の方です。この思考の方というものをご理解いただくために、ここはまず具体例をお伝えしましょう。私は40歳ですが、若く見られます。という文章を英語で言いますと、
I'm 40 years old. People often tell me I look younger.
となりますね。でもネイティブにはこれが通じないんです。なぜでしょう？文章は正しいです。発音も単語も文法も間違ってはいません。でも通じない。なぜかと言いますと、
I'm 40 years old. People often tell me I look younger.
これだけではとても大事なことが言い足りてないんですね。実はネイティブはこの後に来る一文を待っています。それは、
I'm happy.
という一文です。なんだそれと思われましたでしょうか。でも、英語圏の人間にとっては、この一文がないとわけがわからないんですね。どういうことかと言いますと、
I'm 40 years old.
これは事実です。そして、
People often tell me I look younger.
これも事実。自分が40歳であることも事実。40歳に見られるということも事実。事実ときたら次は意見。
I'm happy.
僕は嬉しいです。これを言って初めてネイティブはすんなり受け取ります。彼らの論理構造にとっては、事実と意見、このセットが基本のコミュニケーションのフォーマットなんですね。逆に言うと、この意見を言うまではコミュニケーションが完結していないので、相手はずっとあなたの次の言葉を待つことになってしまいます。でも日本人はそんなことを知りませんし、日本の文化ではいちいちそこまで言わないですよね。言葉にしなくても伝わる日本語、そして言葉にしなくては伝わらない英語、このギャップを理解できていないからミスコミュニケーションが起こってしまう。これは語彙力とか発音とかリスニング力、そういった多くの人が熱心に取り組んでいること以前の問題ですよね。でもこういうコミュニケーションの裏にある文化的背景を知っていかないと、スムーズにコミュニケーションできないばかりではなく、時には相手に不安や不信感を与えてしまうケースが非常に多く観察されます。もちろん今挙げた例はほんの一例で、英語と日本語では基本的なコミュニケーションのフォーマットには他にも様々な違いがあります。これも広い意味では文法なのですが、受験英語や TOEIC で要求されるような文法的知識よりも、もっと根本的な、その言語に根ざした文化的な背景を知る必要があります。そしてこれを知ることには何の特殊な能力も壮絶な努力も必要ありません。これは知ってるか知らないか、ただそれだけのことです。ただ誰も教えてくれません。これは身体の方も同じことです。英語を話すために適した体の使い方を覚えれば、ネイティブ並みの発音などをすぐに身につけることができます。これに例外はありません。知ってるか知らないか、 ただそれだけだとしたら、知らないという選択肢はありえないですよね。でも、あなたにはその選択肢はこれまで与えられていなかった。そんな方法があるよと知らされていなかった。英語業界は、英語話者を志す人にものすごい遠回りをさせているんです。商法官のやり方は、今日本中で行われている主流の英語教育のパターンをことごとく叩き潰しています。同乗形式、グループレッスン、体を使って英語の稽古に励む。商法官では門下生たちが次々に民間英会話スクールの日本人バイリンガル講師と呼ばれる人たちよりも上手くなっていきますから、彼らからしたら商法官のメソッドは脅威と映るでしょう。対して上手くならないと分かっていてレッスンを提供しているメインストリームの英語教育業界は欺瞞に満ちています。その邪悪な英語業界に風穴を開けるには、見えている我々は飼いならされた良い子ちゃんであるようではいけない。そう私が強く考えていること。そして大人からでも離れ技のごとく英語が上手くなることから、商法官の英語習得法は極悪メソッドと呼ばれています。人生は一度きりです。受講生一人一人が最速最短で真の英語力を身につける方法を私は伝授したいのです。とにかく圧倒的多数の善良な英語学習者の皆様には、悪どい英語業界のやり方に引っかからないように気をつけてもらいたい、そのように思っています。真面目に英会話のレッスンさえ受けていれば、いつか英語が話せるようになる、なんて考え方をしている良い子ちゃんは、英語業界の良いかもですよ。英語が上手くなりたいのであれば、もう良い子ちゃんは卒業してください。それぐらいしないと人生は変わりません。この音声をお聞きのあなたにも、ぜひ真の英語力を身につけて、ストレスなく英語話者としてライフスタイルを得る方法をしてほしい。そう私は考えています。ぜひセミナーにお越しいただいて、ご自身で体感してください。私は断言しますが、あなたは英語を使いこなすための潜在能力をすでにお持ちです。その能力を開花させましょう。そしてさっさと英語をマスターして、あなたの夢を叶えてください。あなたの夢は、英語を話すことではなく、英語を使って何かを成し遂げること、人生を謳歌することだと思います。それをぜひ実現してください。我々は、英語の道を志すすべての人が、役に立たない学校教育や民間英会話の呪縛から解き放たれ、世界に大きく羽ばたかれることを切に願っています。商法官の極悪メソッドがあなたの翼になります。セミナーであなたにお目にかかれることを楽しみにしています。
Thank you for having taken this audio lecture. It's been so great to have you. See you around.